皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。2020年11月29日アドベントの第一手術礼拝です。オンラインでご参加くださっている方々も含め心から歓迎いたします。まず黙祷を持ってこの礼拝を続けたいと思います。よろしくお願いします。賛美いたしましょう。マスク着用の上、ハンミングか小声でではありますが、心を込めて高らかに主の御名を褒めたたえたいと思います。聖歌195番、総合版の150番です。差し支えない方はどうぞご起立ください。司会者が代表して一言祈らせていただきます。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。天にいらっしゃるお父様、尊いお名前を賛美いたします。混沌とした世界に私たちは今生かされています。地上では信教の自由、言論の自由が侵され、命が脅かされている人々がいます。人権が抑圧され、 母国語が奪われ苦しんでいる人々が住む地域があります。秩序が公然と破壊され、不正が野放しにされていることもあります。深い深い闇の中に埋めいています。私の心にも同じような闇があり、あなた様に叫んでいます。しかし神様、今日はアドベントの第一主日です。闇の中に輝く救い主、どんな闇も打ち勝つことのできない光なるイエス様を待ち望む日曜日です。すべての人々を照らす真の光として、主が世に来ようとしていました。その時代のみならず、私たちが生きる現代の闇にも打ち勝ってくださる主イエス様に心から感謝いたします。私たちの苦難や苦悩に寄り添い、心のうめきにも真の解決を与えてくださる主を待ち望みます。今日私たちは招かれて、この会堂で、またオンライン礼拝で、神様の大いなる救いを味わう特権を与えられました。ありがとうございます。私たちは国権先生を通して語られる御言葉に心を開きます。主よ、どうぞ深い気づきを与えてください。また私たちもあなたを待ち望むことができますように、どうぞ助けてください。全世界の生徒たちの礼拝とともに、私たちの礼拝と賛美を受け取ってください。感謝とともに、私たちの救い主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様は私たちにこう祈りなさいと主の祈りを教えてくださいました。ご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちも負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄とは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
皆さん、おはようございます。御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマラキ書3章1節から4節の御言葉です。旧約聖書の一番最後にあるマラキ書の3章1節から4節の御言葉をお読みいたします。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時に立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げる者となり、ユダとエルサレムの捧げる者は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせる。 今年もこのようにキャンドルに火が灯されました。救い主イエス・キリストを待ち望む期間であるアドベントが始まったのです。私たちに与えられた祝福をかみしめながら救い主イエス・キリストの誕生を待ち望みましょう。このアドベントというのは日本語では対抗節と言います。対抗節、主の降誕を待ち望む時、主の降誕を待ち望む時という意味です。まあ、この対抗節にはアドベントカレンダーというものが登場します。アドベントカレンダーはクリスマスまでの期間に日数をこう数えるために使用されるカレンダーです。毎年このアドベントカレンダーというものを使用される方も多いのではないでしょうか。イエス・キリストの降誕を待ち望むこう期間に、まあ、1日からだいたい24日ってなってますけども、こうカレンダーについている窓を一つずつ開けていくんですね。窓を一つずつ開けていくと24日には全部窓が開いて、で、次の日にクリスマスを迎えるというようなカレンダーなんですけども、まあ、この単純に窓を開けるのではなく、その窓を開けるとですね、詩が書いてあったり、聖書箇所が書いてあったり、まあ、時には写真やイラストが書いてあったり、まあ、子どもたちが喜ぶチョコレートやお菓子などが入っていたりもします。先日コストコに行ってみたらですね、こうレゴでできたアドベントカレンダーがあって、こう窓を開けるとレゴのちっちゃいおもちゃが出てくるなんていうものもありました。本当にたくさん種類があるんだなと思いましたけども、このアドベントカレンダーっていうのは主の降誕をこう楽しみにしつつ毎日小さなプレゼントを受け取る、そのことができるのです。このアドベントカレンダーというものは19世紀初頭にドイツから始まったと言われています。でアドベントカレンダーをよく見てみると多くのものにメイドインジャマニーとこう書いてあるんですね。今でも一説にはその時にこうドアにチョークでこう日付にこう印をつけていたことがその始まりではないかなんて言われています。まあ、その時はその毎日ろうそくにキャンドルに火を灯したり、宗教画というものを毎日こう家の壁に飾ったりなんていう風習があったそうなんですね。まあ、そんなアドベントカレンダーの種類は先ほども言ったように本当にさまざまなものがあるんですけども、一番古いもの、アドベントカレンダーとして一番古いものは1851年に登場したそうなんですね。それからずっといろんなアドベントカレンダーがあって、今ではこうインターネット上でこう毎日クリスマスのテーマに関する記事を投稿していくというような企画があり、その企画もまあ性質上はカレンダーではないけどアドベントカレンダーの一種だと、そういうふうに言われているんですね。こう私も今年はこのアドベントカレンダーを買ってみました。これなんですけども、まあ、実は今までアドベントカレンダー自体を見る機会が私はあまりなかったんですね。だから私が買ったアドベントカレンダーはこれが初めてになるんですが、ちょっと見ていただくと分かるんですけども、フライングですけども1日目を開けてしまいました。1日目を開けたんですね。するともう英語で東方より博士たちが来るというような内容が書いてありました。そして星を見上げる人々のこうイラストが書いてあったんですね。おそらくこうマタイの福音書の2章の物語をこう暗示しているんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、これを見て、あ、いよいよイエス様の誕生の物語が始まっていくんだ、そういうふうに感じました。もうフライングしてしまったのでちょっと2日3日後に次のを開けることになるんですけども、 今からですね、その次の2日目の物語は何が書いてあるのかなっていうふうに楽しみにしています。こう窓を一日一日開けることが本当にこう小さな毎日の楽しみになりそうな、そんな気がするんですね。このように私たちはアドベントを迎えると、この世に来られたイエス様のことを思って、いつも心が温かくなるような気がします。私も今日はちょっと少し気分が高揚していてですね、こういったクリスマスツリーのブローチなんてものをつけてこう立っているんですけども、普段は絶対つけないんですけども、ちょっと気持ちが高ぶっているんですね。このように心が弾むのはなぜでしょうか。アドベントの期間に心が弾むのはなぜでしょう。なぜ私たちは主イエスの降誕を思うと心が温かくなるのでしょうか。降誕がこのように飾られています。キャンドルが灯されています。クリスマスツリーがあります。こういったものを見ると嬉しくなったり楽しくなったり心が温かくなったりしますけども、それはなぜでしょうかね。アドベントは4週にもわたります。なぜ4週間も私たちはこのクリスマスを待ち望む期間を持っているのでしょうか。今朝はマラキの御言葉からその理由について考えてみましょう。ではマラキ書の3章の1節から2節の前半の御言葉をお読みいたします。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時に立っていられよう。マラキ書というのは旧約聖書の最後の預言書であり、キリストがこの世に来られるんだということを明らかにしています。今日の御言葉である3章1節から4節はそのキリストが一体どういった方なのかということをこう明らかに書いてあるんですね。1節に使者、使いの者という言葉がありますが、これは荒野のバプテスマのヨハネのことを語っていると言われています。当時は王様がこう訪れる予定の場所というところにあらかじめ使いの者が送られました。その場所にやがて王様がやってくるから、そのための準備をしなさいということを伝えていたのです。神様はイエス様を送られる前にこのヨハネを通して主の道を備えられました。やがて救い主イエスがあなた方のもとに来るから、そのための備えをしなさいと。なぜ使者が必要だったんでしょうかね。なぜイエス様が来られる前にこのような使者が必要だったんでしょうか。なぜイエス様が来られるために備えをしなくてはいけなかったんでしょうか。単純な話です。備えが必要だからです。備えが必要な状態だったからなんですね。マラキ書の2章の17節の御言葉を読みいたします。あなた方はあなた方の言葉で主を煩わした。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばされる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。使者が必要だった理由は、イスラエルの民は 神様の前に罪を犯し続けていたからです。とてもとても救い主を迎え入れられるような準備が整っていない状態だったからです。煩わしたとは苦痛を持つとか苦しむという意味を持っています。自分の行いを顧みず、神様が前者良いものではなくて悪いものを喜ばれる方であると、そう言って裁きの神様なんかいないんだって、そう明らかに語っていたのがこの時のイスラエルの民だったんですね。簡単に言うと彼らは神様を冒涜していたのです。そんな神様の民だからこそ、洗礼者ヨハネは神様の前に彼らの心を整える必要がありました。マタイの福音書3章2節から3節の御言葉を読みいたします。ここではマタイはヨハネの言葉とヨハネについてこのように紹介しています。マタイの福音書3章2節から3節、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。バプテスマのヨハネは人々に訴えました。道のゴミや小石をきれいにするように自分の心をきれいにしなさいと、汚い身なりをきれいに整えるように自分の心をまっすぐに神様に向けなさいと、やがて来られるイエス・キリストのために備えをしなさいというのです。神様はイエス様到来の数百年前に預言者マラキを通してこのことを神の民に訴えているのです。王が来ることを喜び待ち望むように、キリストが来られるのを待ち望み準備せよと。なぜなら、やがて来られるキリストがご自身の民を罪から、汚いものから、滅びから救ってくださる方であるからと。で、マラキ書の3章の2節後半から3節の前半をお読みいたします。誠にこの方は清廉する者の火、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を清廉し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。ここでこう清廉とありますが、清廉とは不純物の多い金属から純度の高い金属を取り出す作業のことを言います。金属から汚いものを取り除く作業をして、この清廉によって金属はその価値を高めることができるのです。また布を晒すものの悪とは、当時の洗剤を意味します。洗剤、こう布を洗う洗剤ですね。布の汚れをきれいに取り除くには、当時この悪というものが必要不可欠だったのです。このように主は聖霊をもって悪をもって主の民をきれいにされる方だと言います。こう聖霊というと火、熱いというイメージがありますし、悪というとなんか苦いとかというイメージがあります。それによって何か苦しいもの、何か痛いもの、何か重たいものが必要になるのではないか、そんなふうに思いやすいですけども、ですがそれらがもたらすのは神様との関係の回復だというのです。 聖霊によって悪によって私たちが得ることができるのは神様との関係の回復だと言います。マラキの3章後半から4節の御言葉です。3章3節後半から4節の御言葉です。彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔のようにずっと前の年のように主を喜ばせる。イエス・キリストによって私たちは神様との関係が回復することができるんですね。ずっと前の日のように主を喜ばせる存在と変えられることができるのです。人間とはどうしようもなく罪を犯し続ける存在です。罪の性質というのはどんどんどんどん私たちを神様から離してしまいます。罪があると神様に近づくことすらできません。なぜなら罪を持っていると神様が望むことを何一つ行えなくなってしまうからです。これは神様と私たちの関係が完全に断絶してしまうということを意味しています。こう私は自分の罪とか罪深さを思うときにいつも思い起こす出来事があるんですけども、それは今は亡き母と最後に交わした言葉です。私の母親は日立光教会で牧師夫人として仕えていました。まあ、手前味噌ではあるんですけども、息子の私から見てもとても優しく、もう誰からも好かれるようなそんな母でした。まあ、息子の私にはですね、こういたずらをするのが大好きで、私が朝なかなか起きてこないとこうコップを持ってきてコップからこう水をかけて起こしたり、それでも起きないと足をくすぐり続け、私が怒るまでこうくすぐって、怒ったら怒ったのを見てギラギラ笑ってるとかで、夜一緒にこうテレビを見ながらみかんを食べてると、みかんの皮をこうギュッて潰して私の目にかけてですね、痛がってる私を見てにまーってしてるようなそんな母親だったんですね。よくこう私に、今の私にこう優しい性格をしているというようなことを言ってくださる方がいるんですけども、まあそれが事実だとしたら、その優しさというのは私は母からもらったものであると思っています。そんな母は今から10年前に天に召されました。当時私は韓国の神学校に通っていたのですが、こう日本で牧会していた父と母は教会の仕事の一つとしてその時韓国に来ていたんですね。で、私が通っている神学校と母たちがいた場所が近かったので、母親はこう時間を見つけては私にこう会いに来なさいというようなことを言っていました。しかしこう勉強の忙しさに追われていた私はこう忙しいんだよって言って、その母の言葉をこう断っていたんですね。まあそんな中で少し余裕が出てきたので、両親に会いに行くことにしました。両親と会って一緒にご飯を食べて少し買い物をして、そして私はすぐにまた進学校に戻るためにこうバスターミナルに向かいました。バスターミナルに着いてバスに乗る直前、私に電話がかかってきて、母親が倒れたということを知りました。そして母はそのまま天に召されてしまいました。原因は分かりません。本当に突然のことで、これが本当に今起こっていることなのか、 すらよくわからないとその時思っていました。私はそんな母との最後の会話で最後に私が母に言った言葉を覚えています。だから忙しいんだって、そんな言葉でした。だから忙しいんだって。その時の私の頭の中はヘブル語とかギリシャ語とかレポートのこう提出期限だとかでいっぱいになっていたのです。だから私が帰る時にもう少し一緒にいられないのか、そんなことを言ってくる母についカッとなって言ったんですね。だから忙しいんだって。捨て台詞のように言って、その後私はすぐタクシーに乗り込んでバスターミナルに行きました。この言葉は何年も過ぎた今でも私の後悔の種になっています。タクシーの中で私は学校に帰ってから母親に謝るつもりでいました。後で謝ればいい、また時間を作ろう、その時はもっと長くいようなんて都合のいいことを思っていました。しかし私が母親に謝る機会はもうありません。今でも悔やみます。なんであんなことを言ったんだろう、なんであんなふうにしか言えなかったんだろう、もう少し優しく言ってもよかったのではないか、なんであんな悲しい顔をさせなくてはいけなかったんだろうか。自分はなんて利己的で、なんて自己中心的で、なんて自分しか考えていなくて、そしてそれをそのままぶつけてしまう、表現してしまう、なんて罪深いんだ、なんて醜いんだ、そう思いました。そうやって自分のことを責めれば責めるほど、私は神様との関係がどんどんどんどん遠いものであると、そう感じていくようになりました。こんな私が、こんな醜い私が、こんな自己中な私が、こんな罪にまみれた私が神様に喜ばれるはずがない、神様に祈っていいはずがない、そんな思いはその後何年も続きました。そんな私にも神様の憐れみが望み、私と神様の関係は回復しました。ですがあの時の体験というのは今でも心に残っています。イエス様はそんな愛のない罪で醜く汚れたこんな私を救うために、罪ある私を救うためにお生まれになったのです。イエス様は主の祈りを私たちに教えてくださいました。主の祈りには日ごとの糧という言葉が出てきます。日ごとの糧を求めなさいというふうに勧められています。つまり毎日毎日祈りなさいと言われているんですね。そして続いて私たちの負い目をお許しくださいという祈りが続きます。 毎日毎日自分の罪、負い目を許していただくように祈りなさいと勧められているんです。この勧めは、その必要が私たちにあるからなんですね。私たちは毎日毎日飽きもせず罪の中を歩んでいます。かの有名な宗教改革者マルティン・ルターはこのような言葉を残しています。クリスチャンは義人であるのと同時に罪人である。クリスチャンは義人であるのと同時に罪人である。私たちは主イエス・キリストによって義人、正しいものとされました。それは私たちの信仰であり、私たちが救いを受けたものであるという告白の根拠であります。しかし、義人とされたのであって、義人になったのではないんですね。義人と認められたということであって、正しいものに変えられた、なったというわけではないんです。私たちはまだ私たちの罪の性質のゆえに、日々罪を犯しながら生きているのです。そんな中で私たちは神様の前で自分の罪を言い表すことが必要なのです。そのことにより私たちは罪の苦しみから救われることができます。いついかなる時でも毎日毎日。イエス様が来られたことによって、そしてイエス様が成し遂げてくださったことによって、私たちは罪の苦しみから救われることができるのです。私たちはマラキが宣言するように、昔のように、ずっと前の年のように、主を喜ばせるようになったのです。これは神様の愛を知る者にとって、大いなる喜び以外の何者でもありません。だからこそ私たちはクリスマスを待ち望む人々となっているのです。今皆さんの中でも、最近の自分は神様から離れてしまっている、または具体的な罪を犯してしまった、もうダメだと神様を遠くに感じている方はおられるでしょうか。もしくは、今の私は誰の役にも立っていない、主を喜ばせることができていないのではないかと落ち込んでいる方はおられるでしょうか。それならば安心してください。そんな私たちのためにイエス様は来てくださったのです。そんな私たちのためにイエス様は来られたのです。だから私たちは主を待ち望みましょう。最近私はコロナウイルスの第3波到来という大きな事態を前に、心がだんだんと落ち込んでいきました。当たり前が当たり前じゃなくなってから、いろんなことに注意しなきゃいけなくなってから、日常が壊されてからだいぶ経つのに、また来るのか、回復はいつなんだろう、収束はいつなんだろうって、その思いから始まったと思うんですけども、だんだんと心が蝕まれていく、そんな感覚でした。そうなったらもう神様の御言葉を前にして、 喜ぶことができない自分になっていくんですね。御言葉があれほど喜びにあふれているものだって思っていても、いくら御言葉を読んでも喜びが出てこないのです。そんなことを自覚しながらもどうすることもできませんでした。何をどうしていいのかも分かりませんでした。具体的に何がどうだというわけではないんですけども、こう不平不満が自分の心の内から次から次へとこう溢れ出てくるのです。そんな中、2週間前の礼拝で聖歌451番を歌いました。詩の中の神なく望みなくさまよいし我も、救われて主を褒める御とはせられたりという、この歌詞を賛美しながら私はハッとさせられました。自分の中にいかに不平不満が詰まっていたのか、今の状況の中でも感謝すべきことはいくらでもあふれているのに、数えてみたら数えきれないほどの感謝があるはずなのに、それにもかかわらずできないことだけを見てしまっている自分を見つけたのです。そしてこの歌詞の中の神様を賛美する身と変えられたのだという、実はものすごい祝福が当たり前すぎて忘れている自分の姿を発見しました。この聖歌の続く2節では、かつては罪のため心は曇りて迷いしが今は目も全く開きたりとありました。こんな私だけれども、私もこの歌詞のようにありたいと、この歌詞の告白が私の告白でありたいと、そう強く願いました。そしたら私の心はこう、状況が何一つ変わっていない、何一つ好転してはいないんですけども、霧が晴れていくように神様の前に向かっていくことができたんですね。アドベントを迎えている私たちの心に今あふれているのは何でしょう。嘆きでしょうか、喜びでしょうか、不平不満でしょうか、無力感でしょうか、歓喜でしょうか。マラキは私たちにはっきりと宣言しています。見よ、私は私の使者を遣わす、彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時に立っていられよう。まことにこの方は清廉する者の火、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を清廉し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせる。私たちには救い主が与えられています。その方は私たちを清くし、罪の汚れを落とし、神様との関係を回復させてくださる方です。クリスマスの祝福を覚えて、 喜びと大いなる期待を持って今年のアドベントを過ごそうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちは罪のためにあなたから離れようとしてしまいます。あなたとの関係を断絶するものとどんどんどんどんなっていきます。神様、そんな私たちに救い主イエス・キリストを与えてくださり、清くしてくださっていることを本当に感謝いたします。あなたとの関係が回復するものとなりますように、あなたを喜ばせるものとなりますように、私たちに救い主が与えられていることを覚えて今日も歩むことができますように、クリスマスを待ち望みつつアドベントを喜びを持って過ごすものとなりますように、どうか私たちを導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をいたしましょう。聖歌の451番、総合版では463番となっています。歌詞が一部変更になってますので、どうぞスクリーンをご覧ください。ご無理でない方はお立ちになってください。
Thank you. この新型コロナ感染拡大のために一言お祈りいたしますので、心を合わせていただければと思います。すべてを作り、すべてを据え納められ、すべてにふさわしい恵みを施してくださっている天地万物の創造者であられる父なる神様、今日も私たちに礼拝を捧げる恵みをお与えくださり感謝いたします。私たちあなたが与えてくださっている恵みによらなければ、一日もそして一歩たりも動くことのできない、歩むことのできない弱いものであります。今この感染症の中にあって、私たちみんな不安を覚えたり、また困窮に陥ったりしておりますけれども、あなたの知らないところで起こっていることではなく、すべてがあなたの御手の中にあって行われていることであるということを私たちは知っております。どうぞあなたが私たち一人一人に、そしてこの国、この地域、また世界中にいる困窮して困っている一人一人にふさわしく、またその場にふさわしく、あなたの恵みと助けと慰めを施してくださいますように、癒しが必要なところには癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。オンライン礼拝とオフラインの礼拝堂で捧げる礼拝を捧げて、1年近く経ちますけれども、この礼拝における、この教会におけるすべての礼拝をあなたがここまで守ってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続けて私たちが共に礼拝を捧げることができますように、あなたが豊かに祝福しお守りくださいますようにお願いいたします。また何よりもこの教会で行われるすべての事業をあなたが守ってくださっていることも感謝いたします。ご利用者さん、子どもたち、またたくさんの職員がいますけれども、一人一人の健康をどうぞお守りください。この教会に集う者たちを守ってくださり、この教会につながる人たちをあなたが豊かに支えてくださいますようにお願いいたします。そしてこの地域、近隣にあって必要な助けがあるならば私たちに示してくださり、教会がその方々の助けとなれますようにどうぞ導いてください。ここまで私たちを守ってくださったことを感謝いたします。そしてこれからもあなたが守り、たくさんの恵みを持って満たしてくださることを信じて、私たちのために生まれてくださった唯一の救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは2020年テーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げる者となる。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、そしてこの国の上に、困窮している全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。 どうぞお座りください。